第二コリントの8章1節から9節までを今日は皆さんと一緒に声を合わせて朗読していきたいなというふうに思います。第二コリントの8章1節から9節まで、では声に合わせて朗読していきましょう。3、はい。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるように彼に勧めたのです。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。こうは言っても、私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さをもってあなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。今日はこの歌詞から力以上にというタイトルで神様の御言葉を共に受け取っていきます。皆さんは好きな寿司のネタがあるでしょうか。子供たちから聞きたいなと思います。お寿司屋さんに行って好きなお寿司がある人、近っ。サーモン、はい。翔太郎、いくら。いいですね。お昼時になってきましたね。はい。太陽、アナゴ、渋いな。出て、サーモン、はい、はい。サーモン人気です。はい、大人の方にも聞きたいなと思います。好きなネタがある方、なのだか、ちょっと手が上がらないみたいなので、こちらから指名させていただきましょう。レコさん。マグロ、ね。マグロ好きですね。マグロちなみに好きな方おられますか？他に。お、結構いますね。素晴らしい。そしたら、マグロと言わなかった。カイコン。タイ。じゃあってどういうこと？じゃあってどういうこと？タイね。タイも美味しいですね。はい。あれ兄弟。イカ。ね。イカも美味しいですね。はい。力違いましたけど。皆さん好きな寿司のネタ、いろいろあると思うね。はい、どうぞ。サーモンね。サーモン出ました。サーモン今最多票かもしれませんね。はい。マグロでさっきたくさんの手が上がったんですけど、皆さんマグロで、高級な場所で言ったらトロですね。で、昔トロって食べなかったっていう事実を皆さん知っておられるでしょうか。つい100年ほど前までは、冷凍保存の、そういう、技術がなかったので、すぐに腐ってしまうトロの部分っていうのは脂が多いのでね、捨てられてたそうですね。そしてその、名前もアブって呼ばれてたそうです。脂っこいんでね。で、みんな嫌われてて、別名を、猫またぎと言います。で、この意味はというと、猫も食べないほど使い物にならない場所、それが、トロの部分だったんですね。今考えると本当にもったいないですね。で、100年ほど前まではみんなそのトロの部分を全部切り捨てて、そして赤身の部分だけを食べてたそうですね。トロの部分が、こんだけ認められ始めたのは1960年代に入ってからそうです。よくよく考えてみると、私の祖母であるよしこさんもお寿司屋に行くと赤身ばかり食べますね。 あ、やっぱりその世代の人たちはそうなのかなと、思いつつ、この話を、聞いていました。トロの部分、捨てられてたなって今考えるとだいぶ無駄にしたなというふうに、感じるわけですね。聖書の中で、この無駄という言葉、実は、第二コリントの6章7章のテーマになっていました。第二コリントの、6章の1節を紹介します。6章の1節、前に出るので前を見てください。6章の1節にこんなふうに書いてました。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。ちょうどトロの部分が捨てられて、そしてあんなに今は高級食材なのに、たくさんのトロが捨てられてたのに、神様の恵みを無駄にしないでほしいっていうのがこの6章7章のテーマでした。パウロは、彼らに懇願するわけですね。今は救いの日、ね、今は恵みの時、今は救いの日です。つまり神様の恵みが今しか語るチャンスがないんだって。だからこのチャンスを逃さないように、妨げにならないように、つまずきを与えないように、もし私たちがそうしてしまうならそれは本当に恵みの無駄ですよということを6章で語りました。7章では私たち一人一人が神様の恵みを受けて罪が許されているにもかかわらず清くない生き方をしたとしたら、せっかく神様が洗ってくださって清められて悔い改めて救いに至るこの許しを受け取っているにもかかわらず、私たちが今もなお汚れの中で生きていたとしたら、それは本当に神様の恵みを無駄にしてしまう生き方だよって。だから神の御心に沿った悲しみ、悔い改めをしようっていうのが7章のテーマでした。そしてこの8章9章を、この、12月一緒に学んでいくわけですけど、このテーマっていうのは神の恵みを無駄にするの反対って何でしょう。無駄の反対って何でしょうか。はい、JJ。 わかんない。ね、無駄の反対、生かすっていうことです。生かすっていうこと、神の恵みを生かす生き方についてパウロはこの第二コリントの8章9章を通して語ってくれています。私たちは今この8章の最初、マケドニアの教会のことを学んでいくんですけども、私たちの人生を通して神様の恵みが生かされていく、無駄にするんじゃなくてもっと神様の恵みが生かされていく、そんな人生を私たち一人一人は体験したい、経験したいなというふうに願っています。その先駆けとしてパウロはマケドニアの教会の紹介をします。マケドニアって皆さんどこにあるかわかるでしょうか。ちょっと地図を持ってきました。マケドニアの諸教会ですね。ちょうど、ごめんなさい、英語になりましたけど英語の授業みたいですけど、これ何て書いてるでしょう。カイコン、コリントですね。正解です。コリントです。ここがコリントの教会です。つまり、今で言うとこれギリシャに当たるわけですね。ギリシャの下の方、南部にあるのがこのコリントっていう教会でした。そして、ちょうど上の方にマケドニアって書いてますね。書いてるの分かるでしょうか。英語読める方は少し読めるかなと思うんですけど。つまり、マケドニアの諸教会っていうのは、あそこにある3つの教会を意味してます。フィリピの教会と、テサロニケの教会と、そしてベレアの教会。ね、これがマケドニアの諸教会って言われてた教会の一つ一つです。この教会の素晴らしさ、この教会がどんな風にして神の恵みを生かしたのかっていうことをパウロは語っていきます。パウロは、ぐるっとアジアから、そしてこのマケドニア、そしてアカヤ地域を通って宣教旅行をしていました。その時に彼がどうしてもしたかったことが一つあったんですね。それ何かというと、エルサレムで大飢饉が起こりました。そしてエルサレムで大迫害が起こりました。つまりエルサレムの教会は食べるものがない上に迫害を受けてて、そして本当に苦しくて困ってる状況にあったわけです。パウロはこのアジアから、そしてマケドニア、そしてアカヤ地域を通ってぐるっと回っていく間に、諸教会に訴えかけるわけですね。エルサレムのために一緒に捧げ物しよう、一緒にこのエルサレムの教会を支える働きに加わってほしい、 一緒に捧げてほしいということを、まあ、募金活動みたいな感じですね、活動をしながら宣教を伝えていっていたわけですね。そしてこのマケドニアを通ってそしてコリントに、来るわけですよね。そして彼らに書いたこの手紙の中でいかにこのマケドニアの教会が彼らは聖書の言葉によると、激しい試練の中でそして極度の貧しさにもかかわらず力以上に捧げた教会、本当に貧しくて苦しくて辛い中ででも彼らは喜んで神様にたくさんの捧げ物をしただけじゃなくエルサレムの教会のために力以上に捧げた教会だったっていうことをパウロは語っているわけです。このマケドニアの諸教会ピリピ、テサロニケ、そしてベリアの教会から私たちは今朝神様の恵みを生かす生き方について学びましょう。私たちもこの諸教会のように神様の恵みを無駄にしない生き方をするんじゃなくてそのもう一個向こうですね、神様の恵みを生かす生き方を共に受け取っていきたいというふうに願います。神様の恵みを生かす生き方、今日は二つのポイントで学びをします。一つ目、神様の恵みを生かす生き方というのは神の恵みを知っている生き方であるということを聖書は教えています。9節の御言葉を皆さんと一緒に朗読したいと思います。9節、前に出ます、声を合わせて読みましょう。3、はい。マケドニアの諸教会、一つ一つの諸教会は神様の恵みを知ったんですね。そして知っただけじゃなくて本当に感動を持って受け取りました。神様の恵みの大きさ、イエス様がいかに彼らを恵んでくださったかっていうことに感動したんです。それが彼らが恵みを生かす生き方になる最初のステップだったということができます。さっきのトロの話に戻しましょう。話を、大トロの部分ですね、当時大トロの部分というのは、1貫10円で売られたそうです、本当に捨てられるもので、なんですけども、今から100年前ですね、大正8年にその当時、マグロが本当に不作で取れなかった年があるそうです。その時に、もう仕方なく江戸のお寿司屋さんはそのトロの部分をちょっと安くで出すから食べてっていうことで、一つ一貫10円で出すわけですね。すると、その翌週、先週食べたお客さんがまた来てですね、大将、この間のやつあります？この間食べたやつもう一回お願いしますっていうお客さんが、リピーターが増えていくわけですね。そして、トロが美味しいっていうことがだんだんだんだんだんだんだんだん広まっていきます。その当時は大学生、お金のない大学生、学生が仕方なく食べる料理だったそうですけども、それがだんだんだんだん高級食材になっていきました。食べることがなかったら、経験することがなかったら、それを知ることがなかったら、その価値を知ることがなかった食材でした。同じように、私たち一人一人が神の恵みを生かそうと思うなら、神様の恵みを本当に骨の髄まで感じる、喜ぶ、楽しむことが必要であるということを聖書は教えています。神様の恵み、そして神様の恵みの偉大さ、素晴らしさ、尊さを私たち一人一人が知っていくときに、それは喜びを生みます。あふれるばかりの喜びを与えると聖書の中に書いてあります。2節読みます。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。というふうに書いています。ちょうど、一節で、パウロはこんなふうな紹介の仕方をするわけですね。一節、皆さん聖書を持っておられた方は見てほしいんですけども、さて、兄弟たち、私たちは、マケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思いますというわけですね。 神様がどれだけマケドニアの教会を恵んでくださったかということをお知らせしますとパウロは、スタートを切るわけですね。そして2節に来るのがこの御言葉です。苦しみへの激しい試練の中にあっても、その極度の貧しさにもかかわらずという話をするわけですね。これのどこが恵みですか、ね、これのどこが本当に祝福なんですかって感じるような、そんな、極度の試練、貧しさの中に彼らはいたというふうに、聖書を通して知ることができます。使徒の17章、また時間があるときに見ていただきたいんですけども、見ていくとフィリピンの教会、そしてテサロニケの教会、ベリアの教会でどんなことがあったかということが書かれています。パウロが、フィリピンの教会の、フィリピンの地域に行きました。そしてそこを、開拓しようとしたとき、ある一人の女性、女の人が悪霊の力で占いをしてました。その悪霊の力で占いをしてた女性からパウロが悪霊を出ていけって言うわけですね。すると、その女性は悪霊から解放されるわけです。だけどももう二度と占いをできなくなったんですね。彼女を通してお金を稼いでいたその、彼女を使ってた人たちはパウロを激しく迫害するわけです。そして教会が本当に迫害の的になっていきます。フィリピンの教会では異邦人からの迫害がありました。そしてベリアの教会と、そしてテサロニケの教会では同じユダヤ人の中から嫉妬を通してたくさんの迫害を経験していきます。その中で彼らは非常に貧しかった、厳しい状況の中にあったということを知ることができます。しかし彼らの喜びは決してなくなることはなかった。なぜかというと、神様の恵みを本当に知ったからですね。神様の恵みってどんな恵みでしょうか。ちょうどクリスマスです。イエス様がこの世界に生まれてくださった。フィリピの2章の6節7節にはこんな風に聖書の中に書いてあります。前のスクリーンに出るので見ていただきたいと思います。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。クリスマス、イエス様はこの世界に来て生まれてくださったんですね。馬小屋で、会話受けで、イエス様は生まれてくださって、そして私たちのために天から来てくださったんだよって。なぜか、誰一人天の御国に入ることができないからですね。罪の結果、誰一人その罪を解決することができない。神様のおられる天の御国には誰も行くことができないんです。だから神であられるイエス様の方から私たちのところに来てくださった。もうすべてを捨てて、自分の権威も力も、そして位も地位もすべて捨ててこの世界に来てくれたんだって。そのクリスマスのストーリーを彼らが聞いたときに、本当に彼らの中に感動があったんですね。喜びがあったんですね。イエス様来てくれたんだって、神様は僕たちのために来てくれたんだ、その喜び感謝が彼らの中に溢れていました。イエス様は私たちのためにこの世界に来てくれただけではありません。その罪のために私たちが受けるべき罰、ペナルティ、その罪の報酬、罪の結果をすべて刈り取ってくださったんですね。十字架にかかって死んでくださったって聖書の中に書いてあります。ローマ書の5章の8節にこんなふうに聖書の中に書いてあります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしております。聖書箇所間違ってます。ローマ書の5章の8節です。聖書には私たち一人一人の罪のためにイエス様はこの世界に来てくれただけじゃなくて、その罪を支払うために十字架にかかって死んでくださったんだって書いてるわけですね。その神様の恵みの大きさを彼らは体験して、そしてその神様の恵みの大きさ、イエス様が全部捨てて来てくれて、あなたのために私のために全部捨ててもいいって言って来 来てくださっただけじゃなくて、命を差し出して私たちを贖い出してくださったということ、それを受けた時にマケドニアの教会にも感動が溢れたんです。喜びが溢れたんです。その喜びの結果が施す富になったって聖書の中に書いてるんですね。聖書の中には順番があります。順番が大切です。最初は恵みです。恵みが喜びを生みます。そして喜びは施す富を生んだんだっていうことを聖書は教えています。マケドニアの教会に本当に神様に対する感謝と感動があふれました。だから迫害、貧しさ、苦しさや悲しみ、そのどんなものにあったとしても彼らはNO 誰も私たちからこの喜びを奪うことはできない。誰も何も苦しみも貧しさも厳しさもどんな悲しみも死も私たちからこのイエス様が与えてくださる恵みに対する感動から私たちから喜びを奪うことはできないっていうのが彼らの生き方でした。私たち一人一人が恵みを生かそうとするなら、私たちも同じような感動が必要です。イエス様は私のために、あなたのためにこの世界に来てくださいました。来てくださっただけじゃない、全てを捨てて来てくださっただけじゃない、命を投げ出して私のその罪の支払いをしてくださって、私たちの命をその罪から救い出してくださったんだって聖書の中に書いてます。この恵みの喜びから何も、この世の何も私たちからそれを奪うことができないということを今日私たち一人一人は覚えたいというふうに思います。また神様の恵みを知るときに真実の愛を受け取ることができます。真実の愛を受け取ることができます。8節でパウロはこのように言いました。こうは言っても私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さをもってあなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。パウロは何もコリントの教会の腕を捕まえてね、首根っこを捕まえて、お願いだからエルサレムのために献金してよっていうことを言いたかったわけじゃないんです。彼らのうちに本当に神様の真実の愛があるのかないかを確かめたいんだっていう言い方をしました。なぜかっていうと、神様の恵みに本当に触れるときに真実の愛を知ることができるからです。9節の御言葉はもう一度読みます。9節。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。神様のイエス様の恵みを知ったときに本当に真実の愛を知ることができます。イエス様はどんな風にされたでしょうか。富んでおられた方なのに貧しくなってくださった。いや、それだけじゃない。聖書を見ていくと私たちのためにイエス様がどのようにしてくださったかたくさん書かれています。イエス様は私たちに命のパンを与えるために空腹を覚えてくださいました。私たちに命の水を与えるためにイエス様は十字架で何て言われましたか。私は乾くって言われたんです。乾きを経験してくださったんです。イエス様は私たちに真理の言葉を届けるために嘘つきと呼ばれて十字架にかけられました。いや、それだけじゃない。イエス様は私たちの命を、私たちに永遠の命を与えるために命を捧げてくださった。十字架でイエス様はこんな風に叫びました。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。我が神、我が父、我が神、どうして、我が神、我が神、どうしてあなたは私をお見捨てになったんですか。私たちが神様の目に止まるために、神様から見捨てられるということを経験してくださったんです。これが真実の愛です。イエス様がしてくださったこと、 イエス様は私たちに命のパンを与えるために空腹を覚えられて、私たちに命の水を与えるために渇きを経験されて、私たち一人一人が神様の目に留まるために見捨てられるということを経験してくださった。その一つ一つを見ていくときに、本当に彼らの中に神様の真実が、真実の愛が溢れたんですね。イエス様が本当に僕のために愛してくれている。私たちのためにどれだけイエス様が愛を示してくださったか。そのことに感動をしたんです。それが彼らの施す富となりました。私たち一人一人が本当に神様の恵みを知るときに、神様の本当にイエス様の犠牲を知るときに、私たちのうちに真実の愛が生まれていきます。私たちも同じようにこの一人一人に真実の愛を示したいと願うようになっていくんだ。ピリピの手紙ですね。ちょうど先見ましたけど、マケドニアの教会の一つであったピリピの教会に書かれたピリピの、ピリピ人の手紙、でこんな風にパウロは、書いています。ピリピの4章の15節16節をお読みします。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。一度ならず、テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。パウロがその働きをしていた時に、唯一パウロのために献金を捧げてくれた教会がピリピの教会です。なぜでしょうか。彼らのうちに真実の愛が溢れてたんです。神様の恵みを知って、神様が、イエス様がどれだけ私たちのために与えてくださったか、私たちが受けるために、私たちが永遠の命を受け、私たちが神様の目に留まり、私たちの罪が許され、私たちが天の御国に入るために、イエス様がどれだけしてくださったかを彼らは感動を持って受け取ったから、だから真実の愛を示すことができました。私たち一人一人も同じです。今日私たちが本当に神の恵みを生かすものになろうと思うなら、この神様の恵みの大きさに今日もう一度感動したいと思います。この12月、もう一度イエス様がなぜこの世界に来てくれたのか、どれだけ私たちのために捧げてくださったのかを見て、感動し、感謝し、喜び、愛にあふれたいと願います。その時に私たちの恵みを生かす生き方が始まっていきます。二つ目、私たちが恵みを生かすために、私たち一人一人は恵みの技に富む必要があるということを聖書は教えています。七節の御言葉を、みんなで読みたいと思います。七節の御言葉、前に出ますので、みんなで読みましょう。いいでしょうか。三、はい。
あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。
神の恵みを生かす生き方というのは、恵みの技に富む生き方であるということを聖書を通して知ることができます。もう一度6章の1節に戻りましょう。6章の1節にこのように書いてありました。パウロが言いたかったことは、神の恵みを無駄にしてほしいって、無駄にしないでほしいということは言いたかったわけじゃないんです。もう一度6章の1節前に出ます。そこにこのように書いてあります。次のスライドお願いします。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。パウロが言いたかったことは何でしょうか。神の恵みを無駄にしないでほしいということを6章7章で語ったんですけど、彼の最大の願いはコリントの教会が神と共に働く者になっていくということですね。この恵みの技に共に携わって一緒に働くものになっていくことを彼は願ってたんだということを聖書を通して知ることができます。 神様の願いは私たち一人一人が恵みを無駄にすることではなく、この恵みを受けたものとして恵みの技に富むもの、神と共にこの恵みの技を行うものになってほしいと神様は願っておられるということを聖書を通して知ることができます。この恵みの技に富むために私たちがどうしても、すべきことが2つあります。私たちが恵みの技に富むために、私たちはまず自分自身を主に捧げるということが必要であるということを聖書を通して知ることができます。3節から5節の御言葉を読みます。8章の3節から5節。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。彼らは、力に応じ、いや力以上に自ら進んで捧げたって聖書の中に書いてるんですね。この意味って何でしょうか。で、彼らが御心に従って、自分自身を主に捧げ、力以上に捧げたってどういうことなんでしょうか。おそらく、こういうことであるということを聖書として知ることができます。まず彼らは本当に自分自身を神様に捧げて喜んで神様に献金する人たちでした。力に応じ、それぞれの収入に応じて自分のできるその献金を彼らは喜んで捧げる人でした。でも彼らがしたのは力以上に、彼らがしたのは自分の力以上に主に捧げるということをしたんです。そこにはこんなふうに書いてましたね。4節、生徒たちを捧げる交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったんです。パウロにね、お願いだから献金させてほしい、お願いだから一緒にエルサレムを支えるその献金に携わらせてほしいって願ったんです。パウロがお願いしたわけじゃないんです。自分たちが喜んで神様に献金を捧げる、それ以上に他の教会のサポートも彼らはしたいって願ったんですね。それが彼らの恵みの技に富んでる姿なんですね。自分自身を本当に心から捧げてパウロに献金を委ねていく姿、本当にその姿に私たちは感動するわけですね。皆さんは、天国に行って楽しみにしていることはあるでしょうか。会いたい人がたくさんいますね。天国に行くとあの人に会いたい、この人に会いたいという人がたくさんいると思います。トップ10つけると難しいですね。でも私の本当に会いたい人ベスト3に入るかもしれない。うちの一人に、あの5000人の給食の時に、あの5つのパンと2匹を捧げたあの少年にどうしても僕は会いたいんですね。あの5つのパンと2匹の魚を、イエス様の前に持ってきた少年がいたんです。その時皆さんもよく知っているイエス様がされた奇跡ですね。男だけで5000人、女性も子供も合わせたら1万5000人近くなった人たちがいました。そこで、本当にこの一人一人の、お腹を必要を満たしたいとイエス様は願ったんです。願ったんです。で、弟子たちが駆け巡るわけですね。誰か弁当持ってませんか、誰か食べ物持ってませんかって。するとこの小さな少年がアンデレに連れられてやってきます。ね、ここに少年がいます。ね、2匹のパン、5つの小さいパンと、そして2匹の魚を持ってます。これが何になるか分からないですけども、イエス様、ここに小さい少年がこの弁当を捧げてくれましたよ。すごく感動する話ですね。でもおかしいと思いませんか。うちにも小さな息子ジェジェがいますけど、1万5千人いるんでしょ。お弁当持ってませんか、食べるもの持っていませんかって言ったら、ジェジェだけが、僕お弁当使ってください。いや、親がいたんじゃないの。1万5千人いるんでしょ、他に弁当持ってる人いないの、本当に。1万5千人いて、たった1人しかその時弁当持ってきてなかったの、本当なのそれ。 真相は分かりません。なぜその時、その一つの弁当しか見つからなかったのか分かりません。隠してた人がいるかもしれないし、先に食べちゃった人がいるかもしれない。でも1万5千人の中でたった一人だけ弁当を持っているというのは本当におかしな話だなと思います。でも確かなことは、1万5千人の中でその弁当を喜んで捧げたのは一人だけでした。一人だけ。その少年はこれを使ってほしいって持ってきたんです。1万5千人でたった一人で、そこで5000人の人たち、男だけで5000人、1万5000人がお腹いっぱいご飯を食べるわけです。聖書の中にはこんな風に書いてあります。彼らは集めてみた、つまり残り物ですね。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになったっていうこと、この奇跡をそこにいる人一人が体験したんですね。誰が一番その奇跡を感動したでしょうか。少年だと思います。少年が一番感動したと思います。自分の持ってたあの5つのパンと2匹の魚が1万5000人のお腹を満たして、そしてそれだけじゃなくて10人のカゴに余るほどの恵みと祝福があふれたのを彼は体験したからです。彼に会いたいんです。どんな気持ちがしたのか、どれだけ感動したのか、どれだけの喜びが彼の内側に溢れてきたのか。捧げるものが神様を、神様の御手を動かし、そして私たちを恵みの技に富むものとします。このピリピの教会、そしてテサロニケの教会、そしてベレアの教会は、まさにそのような教会であったということができます。彼らは貧しかった。極貧の中で、本当に迫害の中で、厳しい苦しみの中で、それでも使ってほしい。私の持っているものを使ってほしい。恵みの技に富むものになりたいって言って捧げたんです。このクリスマス、私たち一人一人も、この魚住の地を満たす、この5万人の一人一人の霊的な祝福を満たすために、共に捧げるものになりましょう。神様が捧げるものを用いてくださいます。恵みを生かし、恵みの技に富むものに神様が変えてくださいます。最後に、恵みの技に富むために福音を表すものになりたいと願います。恵みの技に富むために福音を表すものになりたいと思います。9節にはこのように書きましたね。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。そこに福音の素晴らしさがあふれています。いや、ピリピの教会の一人一人は、マケドニアの諸教会はこの福音の素晴らしさを本当に知ってたんです。なぜかというと、パウロがピリピの手紙でちゃんと福音について、福音とはこのようなものだということを教えてくれたからですね。先ほども読みましたけれども、ピリピの2章の6節から8節にはこのように書かれていました。ピリピの2章の6節から8節、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。ここにゴスペル、福音が書かれています。神の御子が全てを捨てて私たちのために来てくださり、そして十字架にかかって私たちの罪の贖いをしてくださったということを、彼らは心から感動しただけでなく、この福音を表すもの、この福音を体現するものになりたいと願ったんですね。ですから彼らは自分を無にして使えるものの姿を取りたい、自分もこの福音を表すものになりたいと願ったわけです。このマケドニアの本当に貧しい教会とそっくりな人がいます。それが先子供にも紹介したレプタ銅貨2枚捧げたあの貧しいヤモメですね。このマケドニアの教会と、そして この貧しいヤマメは本当に似通ってて、この 2組はどちらも本当に神様の福音を表しています。ヤマメの話、皆さんも先聞いたと思うので覚えてると思いますけども、本当に大金持ちがたくさんの献金を捧げてたわけですね。捧げていたんですけども、イエス様はそれをじっと見ておられて何もおっしゃらなかった。だけども貧しいヤマメがレプタ銅貨2枚を捧げるわけですね。たった2つのレプタ銅貨、本当にその当時最も小さな貨幣の一つでした。それをこの女性が2つ捧げるわけです。面白いのは本当にそれが2つってことですよね。1つだったらなるんですけど、2つだったら1個残しておくかなって思うこともできますよね。でもあえて2つなんですね。そして彼女はこのレプタ銅貨2枚を捧げるわけですね。その時にイエス様はこんなふうに言われましたね。誠にあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです、というふうにイエス様が言われたんですね。彼女はその他のどの人よりも何ですか、たくさん投げ入れた。このイエス様が言われるたくさんの意味をこの世の価値観で考えてはいけないんですね。イエス様の言われるたくさんっていうのは金額の大きさを表してないんです。だって金額の大きさを表してるんだったら金持ちの方がたくさん入れてたから。つまり聖書はこのように私たちに言うわけですね。イエス様が見ておられたのはいくら捧げたかではなく、いくら残したかです。いくら残したか、彼女は一つも残さなかった、残さなかった。ここにゴスペル、福音が溢れているわけです。さっきの、ピリピの2章の御言葉に戻ってほしいなと思います。イエス様は何て書かれてたでしょうか。イエス様はご自分を無にしてっていうふうに書かれていました。もともとのギリシャ語ではエンプティ、空っぽ、もう何もない状態までイエス様は捧げてくれたんだって、イエス様は何も残さなかった。その命のそのすべてを、その持っていたもののすべてを私たちのために全部投げ出してくださって、一つも残さなかったんだって、それがゴスペル、福音です。イエス様は私たちのためにご自分を空っぽにしてすべて投げ出してくださったんだって、それが本当に私たちの受け取った福音なんです。そしてこのマケドニアの教会も、そしてレプタ銅貨を2枚捧げたあの女性も同じですね。福音を表したんです。いくら捧げたかではなく、いくら残したか、彼らは、彼女はその全てを投げ出して残さなかった。ウォズムチャペルが、今からね、あと何年神様に用いられるか分かりません。でもこのウォズミチャペルの本当に歩みが、神様の前に終わる時が来たら、何も残らない教会になりたいですね。大きな街道を建てることでもなく、たくさんのものを得ることでもありません。教会が目指すのはマケドニアの教会のように、全てを使い尽くす、全てを捧げる教会になりたいと願います。クリスマス、私たち一人一人はそのような礼拝を、そのような集会を捧げたいと願います。いくら捧げるかではありません。本当に今持っているものの全てを神様に喜んで捧げていきましょう。それが恵みの技に富むということです。私たち一人一人がそうしていくときに、それが祝福を広げていきます。マケドニアの教会がエルサレムに祝福を広げたように、私たちの教会もそのような教会になることができます。ぜひ恵みを生かす歩みを神様にあってさせていただきましょう。